始まりました月曜リジンアワー、お相手は鈴川サーキットサーキーと
鈴です。
よろしくお願いいたします。11月2日月曜日夕方6時を回りましたが、皆様いかがお過ごしでございますか、はい、と28歳になりまして。
なりましたね、昨日で。
昨日生まれました。
昨日生まれました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、
ちょっと忘れてて、
うん、
なんか自分 毎年というか年々、
うん、
自分の誕生日多分どうでもいいと思っているんだはず昨日の自分の誕生日ちょっと忘れてて、
うん、
LINE でおめでとうってくるから何のことかなと思って、
それでも気づかなかったんだ、
うん、おめでとうなんかあったっけと思って、本当に別になんかの大会も出てないし開いたらたあ誕生日かはいはいはいと思って、返して終わるっていう。
いやもう
だってもう何もしないさ誕生日って、
まあ、
20後半、まあ、まあいくつかは分からんけど、何かを境目にお祝いすることってなくなるさ、うん、
まあね少なくなるよね一応は。
忘れるんすよ自分の誕生日
早くないでも、
うん、もっとどうでもいいと思ってるのかな自分の誕生日、ね、あ本当に ありがたいけどね、
うんうんうんうん、
おめでとうって言ってくれるし、うんうんうん、ありがとうっても思うけど、
はいはいはい、私はねもう結構ケーキが食べたいっていう目的があるから、
あーすごい、ね、
忘れないんですよ絶対
すごいなそれは、
絶対忘れないんです私は
20後半になってもその気持ち持てるってちょっと羨ましいような気がする
でもね確かにさっきはケーキとかそんなに
だし、甘いのが得意じゃないからね、うん、あのケーキの中でも好きな種類はもちろんあるんだけど、うん
うんうん、でもなんか例えばじゃあ誕生日だから、うんうん、なんかなんていうの、お寿司食べたいとか、 なんかチキン食べたいみたいななんかあるじゃん。
誕生日だからこれ食べたいってなくない？
え、ないの？
別にない。
なんかいっぱい用意して、うん、なんか食べたいのいっぱい用意して食べるとか。
ない。
食
べたいの用意して食べるか。
なんか特別なことしたい。
特別なメニューを作って食べるとか、特別な場所に行きたいみたいな。
うんうん、
別にない。
寂しい。
別にないな。ここ行くみたいな感じで提案されたら行くかもしれないけど、ああ、じゃあ誕生日だし行ってみようかなみたいな。
あ、じゃあなんか普段しないけど、うん、例えばこういうちょっと記念みたいな、
うん、
なんか誕生日みたいな時だったらやってもいいかなって思うこととかない？
あ、
なんか例えばなんか分からんけどすごいもう贅沢するその日はとか、
豪遊するみたいな、
みたいなとか、
あそういうきっかけにはなるかもね。
そうそうそう、とか居酒屋いつもよりちょっといい居酒屋に行くとか、あいいじゃない、
そういう理由にはなるかもしれない、
うんうん、
あとあのツイキャス今ありがとうございます、たくさんメッセージいただいております。メルボルンリーダーさんの誕生日にピザ食べたいのに誕生日の時にもらえる割引券でピザ注文してますみたいな、そういうのはあるかも。
なるほどね。
あの私もアプリで誕生日登録してるところあるから、うんうん、カラオケが安くなったりとかするんで、そういうのはやるかも。
あーなるほど、
誕生日で。でもさ、
うん、
悲しいよこの年々さ、アプリからしか誕生日おめでとうっていうメールが来なくなるっていう割引券で気づくというか、あ、ありがとうって思う。
あ、今日かみたいな。
あ、今日か使おうかなみたいな。あ、そういうのあるね確かにね。
うん、
うちーさんもありがとうございます。
嬉しいね。
ウリトマさんもメルボルンさんも、うん、ハルさんもですねありがとうございます。うん、そんな中、うん、キューグシカーニチのオレさんがおめでとうって言ってくれてんだけど、マスクしてた方が可愛いねっていうだいぶ失礼なことを
言わなくてもいいやつ。
そうだね、あのもう本当になんかもう年々さイラッとするハードル低くなってきてんだからさっきもう疲れる本当に
大変よ。
もうどう言っていいかわからん僕やめてもうもう分かってるからそんなの、私があんまり可愛いあんまりっていうかブスだからそういうこと言ってるの分かるんだけど、もう疲れる本当に私は母親にも誕生日忘れられてたことあります
親にね
あれ
あれ
痛い思いして産んだはずだけどな親御さんねでもそれぐらい元気でね、
うん、
心配いらないぐらい、
ね、
毎日過ごしてるから誕生日ということをうっかり忘れちゃったのかもしれないね、うん、
確かにね。
メルボルンリーダーさん、誕生日にタダになるなら一人ですあ、ただになるから、
うん、
一人で水族館に行ったけどお前は耐えられるかピロンピロンさん風に、
行ける一人で。
一人で水族館、
うん、無料ってなったら
行けるとは思うけど、行きたいとは思わないかな。
まあね、行こうと思わないよね。
うん、一人でだったら映画館には行きたい。
おお、映画館。
むしろさっき映画館とかは一人で行きたい。
あ、そうなんだ。
あのさ、
うん、
ずっと一人で映画を見たいですってことを言い出せなくて、うん、夫婦で映画見せたわけ今まで。でもこの前やっと勇気出して、うん、本当に気を悪くするんだったら申し訳ないんだけど、うん、別の席で見ないっ
つって。あ、同じ映画を見るけど、
同じ映画を見るけど、うん、別の席で見たよ。
なるほどね。
そうそうそうそう。
あ、でもなんか分かるか。例えば感動系のとかだったら、すず、うん、も一人がいいかも。
うん、そうでしょ。
うん、なんか集中できない。
そうそうそうそう、うん、集中できないわけ。
うんうん、
私隣に誰かいるとかだったらさ、多分相手のさリアクション見てしまうわけさ。
あ、
私ここ感動してるけどこっちどうなんだろうみたいな。
はいはいはいはいはい。
それでちょっとなんだろうな、リアクションちっちゃうから、
うん、
解散したいわけ。
確かに自分だけなんか熱くなってたらはずいしね。
そうそう、はずいはずいはずい。
え、冷めてるねみたいな。
同じテンションなのかなとかさ、違うテンションだったらはずいし。
うん、確かに。
だから気にするから大変申し訳ないんだけど、うん、ここで解散というのはいかがでしょうかって。一応旦那も多分初めて言われたんだはず。え、なんでみたいな、
うん、
怒ってんのみたいな感じだったわけさ。
ああ、そうなんだ。
怒ってるから俺と一緒に見たくないっていう感じみたいな感じだったけど、うん、いや、そうではなくて本当にシンプルに一人で見たい。
あ、
ごめんねっつって、
うん、
いや別に嫌だったらいいんだけどっつって、うん、ああいいよっつって、うん、困惑はしてたけど。
でもなんかね、旦那さんも、さっきの旦那さんもなんか結構、
うん、
そっち派っぽいから。あ、
うん、ソロプレイヤーだと思う、
うん、
あっちも一人で何でもできるタイプだと
思
う、
ね、
あっちも、うん
うん、
だから最初は困惑したけど、
うん、
慣れてきたのか、うん、もう普通にファーって見てた。
あ、意外とこっちの方がいいなみたいな。
もうハマってくれたら嬉しいんだけどね、
うん、
一人がいいな映画とかは、
うんうんうん、
で、お前にはさっきディスられたけど鬼滅の刃見に行ったわけ。その時に見たのが鬼滅の刃だったわけ
さ。あー、なるほどね。
旦那と一緒に、は
い
は
い、もう最近すごい話題になってるやつ。
そうそう、現地解散して一人ずつ見たやつ、
うん、
鬼滅の刃見たんだけど、
うん、
泣けなかったわけさ。
あー、
もう周りがめっちゃ泣いたあれは泣けるって言ってたんだけど、
うん、
私鬼滅の刃アニメも漫画も全部読んでって内容知ってるはずなのに、
うん、
全然泣けなかったわけさ。それをスーズに言ったら泣かない人いるんだって言われて。
ね、
泣かない人いるし、こっちの心がなんか劣化してるというか欠如してるみたいな言い方やめてくれ
か。違う違う、なんかだってニュースでもうみんながもうすっごいもう泣きましたみたいな。
わかるよ。
わかる？
京次郎最高っていうやつ
みたいな。なんかファミリーでなんか泣かなそうなお父さんとかも、
そう
めっちゃうるうるしてて。
あ、だからほら泣いたよっていう救護士会社の俺さんとかも言ってるし、
ね、
年齢層関係なく泣ける映画なのよ、
うん、ね、みんなもう泣いてないっていう人聞いてなかったから。いたんだと思って、
ね、珍しい人いたんだっていうリアクションだったんだ。いやいや、普通に感動するな内容だなって思うよ。
うんうんうんうん。
でもなんだろうな、どっなんかさ
構えちゃったのかな。
構えちゃったっていうのもあるし、
うん、
あ、泣くポイントここかここかって思いながら見せてたから。
なるほどね。
多分それでなんかタイミング逃しちゃった、
うん、
なんかオーナー跳びに入りたいけど入れない子供みたいな感じだった。どのタイミングで泣きに行けばいいんだみたいな。
あー、なるほどね
って思ってるうちに終わっちゃった、うん、2時間近くある映画なのに、
結
構長い映画なのにあっという間に終わっちゃった。面白くて、
あ、感動系ね。でも、うん、みんなが泣いたっていうやつもすずも映画館とかでは泣けないかも。
あ、それは何、人目を気にして、それともハードル上がりすぎて。
いや、人目を気にして。
あ、
絶対人前で泣きたくないから、だからもう見ない、もう感動系は見ない、一切見ない。
あ、そうなんだ。
家でも見ない、家族にも見られたくないから恥ずかしいって。なんか
泣きながら見てるってこと。
そう、
いや私もさ、うん、見たいんだよこの泣きながら映画を、
うん、
人目を気にせず、
うん、
でも私より泣いてる人いたらもう引っ込むわけ。
もうダラダラ
泣いてる、ダラダラ泣いてる人いたらもう引っ込んじゃう涙が。
確かにちょっとび
っくりした。こいつは超えられないなって思っちゃうんだよなんか。
そこまで
わかんない。この人ほど感動はしてないなって引っ込んじゃうんだよな。比べるもんじゃないと思うけど人の感じ方って。
まあね、でも
自分が感動した分だけ泣けばいいと思うけど、
絶対そういうのも泣いちゃうの分かるからさ、うん、でも昔テレビでなんかわなんだったか、ワンちゃんの映画があって、
あ
なんか分かる、
ハチ公かな、
ハチ、うわなんかでもアメリカンの犬だった、
海外だったらなんだろうね、なんかいっぱいあると思うけど、
なんかね、犬の人生みたいなやつやってて、もうあれがもう本当にもうすっごいもう超我慢した、もう家族もたまたま見てたから、テレビつけたらやってて、
涙を見せないと、
見せないために
すごいな、
超泣きたかった、もう感動して、
なめなんか涙を見せないで頑張るっていう女の子は、うん、なんかなんだろうな、バレエのレッスンとかでシューズに画鋲入れられてる女の子っていうイメージなんだけど、
私は耐えるみたいな、
私は耐えてトップスターになる、涙は耐えるみたいな感じだけど、そういうわけじゃない、ただただ涙見られたくないっていうだけなんだ。あ
感動系はね、
いやでもな泣くっていうのはめっちゃストレス発散になるらしいからさ、我慢しない方がいいと思うよ、号泣した、もうおえつ出すぐらい涙出したかったんだけど。あたくさん来てますね、コメントありがとうございます、
ありがとうございます、
映画は一人がいいよとか、はるさんがそりゃ旦那さん気を悪くしたと思って焦るよねとかね、
まあ一瞬ね
嫌だはずね、一緒に映画見に来てるのにごめん別々に座ろうって言われるの、
でもなんかもうずっと一緒にいるし、なんかサーキーのことも多分分かってるから、うん、あそっちタイプねってなんかすぐね理解できそうだけど、
うん、理解してくれると思う、うん、うんうん、まだ見に行っていないなとかね、鬼滅の刃、うん、おじさんが見に行ってもいいものか、うん、全然いいと思いますよ、
うーん、
なんなら、うん、そうそう、さっきここも気になって泣けなかったんだけど、うん、鬼滅の刃って結構グロテク少なシーンが多いわけさ、
あそうなんだ、
なんだろう、もう R12 指定かかってるし、アニメ映画だけどね、だけど、うん、ちびっちゃんたちいっぱいいたから、うん、大丈夫かなってちょっと気になったわけ、このシーン大丈夫かなみたいな、普通に首跳ねるシーンとかあるから、
そうなの、
そうそうそうそう、
怖
っ、だからあ結構これがトラウマになってアニメ映画ダメ自体ダメにならないのかな、大丈夫かなって思いながら見てたから、うん、人のね子供のことそんな気にする必要もないと思うんだけど、
まあ、じゃあ結構じゃあ大人向け、
いやおあれは大人向けじゃないですか、
あ
と思う、内容的には、
うん、 あれも怖いよね、巨人の何だったっけ、
進撃の巨人、
うん、
進撃の巨人もグロテスクです ね、
ねあれも怖いよね、
あれはまだアニメ映画はないのかな、
あそうなんだ、
実写版の映画はあったんだけど、
う
ん、石原さとみも出てたやつね、
あったね、
あとは誰出てたかちょっと思い出せないんですけど、あれも確かにアニメはグロテスクだから、うん、アニメ映画やるときも何かしらのある指定は来るのかなっても思うけど、う
ん、でもあれも結構小さい子も知ってるもんね、みんな、ね、
そうそう、だから話題作って、うん、なんだろうな、有無を言わさん強さがあるよね、
うん、
だって大人はさ、うん、話題じゃないアニメでグロいやつ子供が見てたらこれ見るなっていうさ、
うん、確かに、
でも話題作でグロいとこだったら別になんだ一緒に見るぐらいのテンション、
まあそうだよね、
何の違いなのかしらってもちょっと思っちゃうわ、
確かにね、何だろう、
何の一緒にハロウィンの日一緒にコスプレするぐらいの盛り上がりでしょ、
うーん、そうね、
ちょっと買い物に外に出たらめっちゃちっちゃいねずこいっぱいいたからさ炭治郎とねずこめっちゃちっちゃいのいっぱいいた
可愛いね、
そうそう、可愛かった可愛かったこれも多分親御さんが着せてるわけでしょ、
うん、確かに、
だから R 指定かかっている映画を見せに行くっていうハードルが、
うん、
人気があるから抑えられてるのか何なのかちょっと分かんなかったわけよ、
うん、でもなんかいろいろあれっても聞いたよ、なんかなこの絆がすごいみたいな、友達とか家族の絆がすごいみたいな、ね、そういうのもなんか学べるのかな、
あ学んでほしいものがいっぱいあるのか、家族、ね、愛、友情、命の大切さみたいな、
うん、
進撃の巨人も続き見たいよね、進撃の巨人はどうだ、あれ
もう終わった、
いやまだやってますよ、私が見てるところまだ途中までしか見てないけど、
うん、
最初は巨人対人間だったのが、うん、今は何だろう、国対国みたいな感じになってるわけ
さ、あそうなの、
そうそうそうそうそう、
じゃあ巨人も仲間みたいな感じ、
あそれが私が見てるところが分かんないんだよな、
へえー、そうなんだ、
うん、難しいよね、鬼滅は R12 ではなく ああ PG12 親同伴 OK、 PG12 か、
あそういうこと、
あそうださ PG か、
あじゃあお子供だけじゃなかったらいいってこと
か、親御さん同伴だったらいいってことか、
そんなのもあるんだ、
初めて知った。あ PG か R だと思ってたな。結構グロいよ
マジで、
うん、
そんなに、あでも1話がすごいって、
すいません CM はいつって来てるCM はいつも20分に行ってるけど、まあまあまあ CM 行きましょうか、
まあ、まあそうですね、
はい、ありがとうございます。一旦 CM です。やっております、月曜リジンアー、お相手は鈴川サーキットサーキット
鈴です、
よろしくお願いします。今日は素敵なゲストさん来ていただいております。それでは自己紹介のほどお願いいたします。
はい、私あの桂金太郎です、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そして
がい、はい、私が桂良馬と申します、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
これ、まあ、のマスクしながらこうやってラジオで喋るの、はい、初めてです。
斬新ですね。
斬新ですね。
もう今時代が時代ですからね。
これ時代なんですね。
そうですね。もう今このスタイルで。
これがないとダメなんですね。
わあ、一応。
ついたてだけではダメなんですね。
ついたてもあるので、うん、まあマイクも後でやるので、消毒するので、ま、いやいや、マスク取っていただいても。
せっかくあの、なんかこうやってあの、テレビにも映ってるのに、カメラに映ってるのに。
あ、大丈夫です。あの、マイクも後で消毒するので、取っていただいても、もう問題ないです。
もうこのまま行きましょう。時代ですから、これが時代ですから。
新しい生活様式ですから
ね。ね、そうそう。ウィズコロナ。
すいません、じゃ皆さんにもこのテレビを見ていただいているんですけども、今日はイベントがあるということでお知らせに来ていただいたんですよね。
明日ですね、
はい、
明日
のイベントはあります、
はい、あの向かいの純駆動さんで、はい、落語のイベントがあるんですよ。
なるほど、
はい、あの毎年ですね、夏前に7月ぐらいですからね、はい、ウマンチュ落語祭りというのをこの大きい江通り商店街でさせていただいてまして、毎年出していただいてるんですよ、
はい、
ところがですよ、
何ですか
今年は、
はい、
あのコロナでもうイベントというイベントは全て中止になりましたでしょ。
これはそうですね、我々芸人からしても痛いお話でございまして、
だから、
はい、
そのウマンチュ落語祭りというのも例に漏れず、はい、今年は開催できなかったわけですよ。
じゃなくなってしまったということです
ね。ところがですよ、やっぱりね、はいはい、沖縄にこの落語の芽を植えて育てていこうと思ってたので、
素晴らしい、
ですからあの全く何もやらないというのはどうなんだろうということで、うん、まあ、今回スピンオフ企画ということで、はい、1日だけね、
お
落語のイベントをさせていただこうということで、今回沖縄にやってきた次第でございます。
大阪からやってまいりました。
遠いところわざわざ、ありがとうございます。
遠いですか、遠いですか、
私たちからしたら、うん、遠いというか、
いや今あの飛行機着いたばかりですけど、
はい、
結構早かったね。
まあ、そうですね、あの僕はあの、はい、落語家なんですけども、あの航空評論家という肩書きも持ってまして、
航空評論家とはまたどういった内容になるんですか。いや
あの飛行機好きなだけなんですけど言うのただなんで名刺に書いてるんですけど、
すごい肩書きなのに
僕初沖縄なんですけども、はい、あのもう航空マニアとしてはもう那覇空港に降り立つのがもう小さい頃からの夢だったんですよ。
本当ですか、あの那覇空港結構小さい空港ですけど、
そんなことないですよ立派じゃないですか。
本当ですか。
はい。なのでもう大好きな那覇で明日ね。
そうですそうです。
落語会。
ところがですね、はい、あのいろいろと2点3点いたしまして、
はい、
あの本当はメインで出る予定だった、4代桂小文氏。去年ですね、桂金氏でこの沖江通り商店街ウマンチュ落語祭りで初めて有料公演やったんですね、純不動産で、もうすごくたくさんのお客様集まっていただいたんです、
はい、
ですから師匠、今年も一回沖縄に行きませんかということで、本当はあの来ていただく予定だったんですね、
はい、
ところがですよ、
はいはい、
コロナですよ。
出た。
いや、コロナにかかったわけではないんです。
あ、はいはいはい、
はい、
どういうの、
濃厚接触者
今そっか、一緒にいた方がコロナになっちゃった
の。そうなんです、だから一緒にいた人がそうやってあの近いところにいたということで、保健所からあなたは濃厚接触者ですよと言われたら、
はいはい、
もう移動できないわけですよ。
そうです、
石田純一さんになるわけですよ。
この
の商店街にあるでしょ。
来ましたけど、ゴルフしたっていうのがね、いろいろ。
そうでしょ。ここに沖縄にご迷惑をおかけしたんでしょ。
いやいやいやいやいや。
知り合いみたいな。
ちょっとある時はね、なかなか。
そうでしょ。袋叩きに会いましたからね。
そうですね。
だからやっぱり師匠も本当はあの来たかったけれども、熱に熱もなく PCR 検査も陽性ではなく陰性だったんですよ。
じゃあお元気、全くのお元気の状態で。
そうなんです。でもやっぱりね、沖縄の皆さんにご迷惑をかけてはいけないということで自粛ですね。
ああ、じゃあ本当あげれる体調でもありますけども、まあ、私たちのこと気遣って。
なので、あの、両馬さんが今回メインです。
いや、違います、違う。僕が一番キャリア下じゃないですか。
あ、そう
出演者の中で。
メインです、
ま。完全にドキドキされてるじゃないですか。はい、
やっぱりね、あの、はい、大演というのは難しいもんですよ。
そう
です、ね。その人よりも、やっぱり同じか、うん、上か、ちょっと下ぐらいの方でないとね、うん、お客さん納得しない、お客さん1000円払ってるわけですから、
お金も払われてるわけですし、
まあ、例えば僕が代わりに出るとしてもですよ、
はい、
お客さん、金返せと思われますでしょ、
ファンの方からしたら、ちょっとどうなんでしょうね、そう
でしょ、だからですね、いろいろと本当に師匠にあの ご苦労いただいて、いろんなところに電話していただいてね、
はい、
実はね、あの4日の日には円楽師匠が来るでしょ、沖縄に、
はいはいはい、
あと鶴瓶師匠も来るでしょ、
すごいですよ、
太平師匠も来るでしょ、はい、結構この2、3日が落語でこう燃え上がる時なんです、
はいはい、
それに匹敵するような方にお願いしたかったんですけど、まあいろいろね、皆さん祭日忙しいでしょ、
まあそうです、
ね、暇な2人がこうやって来てるわけです、
そうですそうです、前乗りして来てるわけですからね、
そうですよ、
そう言われて我々はどういう目で見たらいいんですか、本当に、
いやそれはもうそうですよねって
言えないです、
パターンとして
お忙しい中来ていただいたっていう、
そういうところからね、
なので、はい、なので、はい、やっぱり我々が所属しております、公益社団法人、はい、公益社団法人、上方落語協会というね、団体があるんですよ、
はい、
大阪とかこの関西エリアで活動してる方は皆さんこう、ね、そこに席を置いてる上方落語協会、東京はと落語協会、落語芸術協会とあるでしょ、
はいはい、
大阪は上方落語協会なんですよ、はい、まあ、都構想は否決されましたけど
、はい、
あんまり沖縄の方あんまり興味がないと思うんですよ、その辺は
裏でこういう事情まで言ってくれるんだなって思って、はいはい、
それでね、上方落語協会のやっぱり会員の尻拭いはやっぱ一番トップがするべきじゃないのかということで、
なるほど、はい、
上方落語協会の現会長です、笑福亭陣地がやってまいります、ちなみにですよ、その前の会長は新婚さんいらっしゃいで有名な桂文枝師匠ですね、
はいはい、
三枝改め文枝です、
存じておりません、
でそこからバトンを受けた笑福亭陣地師匠がね、
は
い、明日やってまいりますので、
上の方がいらっしゃるんですね、
そうです、トップですよ、トップ、
トッププロ方、
これはなかなかサプライズな感じでね、
サプライズですね、逆に言
えば、これ、お時間大丈夫だったんですか、スケジュール抑えるのは、
今日ちなみにね、その陣地師匠は、はい、その博多の天神落語祭りって、円楽師匠がプロデュースする落語会があって、それに出演されてるんです、
はい、
はい、
で
次の日、
はい
ね、次の日に、はい、まあ、博多から、福岡から沖縄に飛んでもらったらいいんじゃないかなと思ったんですけども、はい、ご本人曰くね、
はい、
日帰りだから。
もう日帰りで決まっちゃってたんですよね、
新幹線のチケットもあるから
なんで標準語なんですかそこで、
いやそういう標準語で喋る方かなって
聞いたこと、人事会長の標準語聞いたことないです
そうそうですか、
そうなんです、
だから明日ですね、
はい、
その関西空港から飛行機に乗って沖縄にやってまいります、
はい、
で今回ね、あの本当にあの予算がない中我々寄せていただいてて、うちの師匠はちょっとね、
はい、
まあ無理を言っても大丈夫かなと思ってお願いしてたんですけれども、はい、やっぱりトップの方が来るということなので、
はい、
いやーやっぱりちょっと気を使いますよあのこのこれに関してもね、これに関しても気を使いますよ。
親指と親指あの、はい、丸作っていただいてますけど今、
はい、それはね、ただっちゅうわけにいきませんからね。
もちろん、まあ、わざわざご足労を切っていただくわけですからね。
あの、
ま
あ、助っ人というかね、
そう、
緊急に来ていただくわけですから。
普通ならね、もう倍渡してもいいぐらいですよ。
うん、そうですよね、これがどうなるのか、あ、私たちは聞いたらダメか、はい、
それぐらいのね、やっぱりお願いし、無理にお願いして、スケジュール開けていただいたものなので、
う
ん、ただですよ、やっぱり予算には限りがあるし、今回も有料で1000円ということでね、
でね、
やらせていただくんですけども、ね、まあ、もうこれね、 今コロナ対応で、はい、よく入って100人までと決めてますから。
あ、そっか、人数制限とかもあるんですね。
そうなんです、まあ、マックスね、マックスお客さん100名来られるとしたら 1000×100 ですから。
まあなんとなく計算は。
そうそうですね。はい、
言っときますよ。我々あの今回落語会で4人来てるんですよ。
はい。
4人来てるんです。
はい、なるほど、はい。
ということは分かりますでしょ。大体ね、交通費とか宿泊、今 GoTo トラベルとかでいろいろありますよ。商品券もらったり安くなったりしてますけれども。
抑えられるところは抑えられますけども。
ね、でもあの100人入ってね。どれぐらいか分かりますでしょ。
心苦しい計算が今頭の中で始まってるんですよ。
だからね、人事所にはすいませんと、もう最初に謝ったんです。
はい。
そんなにたくさんお礼もできないですけど、いいですかと。
はい。
最初にお断りしたんですよ。うん、それでもいいよと言っていただいたんです。
あら。
上方落語協会の会員の尻拭いやから、仕方がない。俺が行くって言っていただいて。
なんと、これ。
すいません、もう一つ条件があるんです。
なんでしょう。はい。
LCC に乗っていただけませんか。
ちょっと安めのというか、ね、
ちょっとじゃないんですよ。
だいぶ
安いんです。ただね、あのね、LCC ってご存知ですか？乗ったことあります？
もちろんございます。うん、
あります？
はい、
はい、うん。あの何ヶ月か前に予約したら安いわけですよ。
あ、そっかそっか、チケット
そうですね。早割り的な、早割り的なのがあるんですよ。はい、
ところがですよ、はい、昨日決まった話なんです。
そうですよね。直前に
決まった。直前に取るということは。はい、めちゃくちゃ高いんです。 LCC とはいえですよ。
でさえもやっぱり高になってしまいますよね。
そうでしょ。だからね、はい、100人来てほしいんですよ。
あ、それが言いたかったんですね。それが言いたかったんですね。
なんとか100人来てほしいんですよ。90人じゃダメなんです。
そうです。
ね、
そういうことですよ。お二人にも来ていただければ、ね、
私たちもその助け分にはなりますもんね。
減点されてるということはね、勉強になるじゃないですか。
そうですよね。確かにそうだ。
そうですよ。
そうですね、確かにね。
あ、このイベント自体変更があったっていうことですか。お時間も変更になる、うん、
時間は変更ならないです。
あ、お時間はそのまま、
はい、あの7時から落語会は、
落語会は7時からです。
夜7時からです。
うん、落語会は夜7時からになりまして、で別にトークイベントもあるんですよね。
それはね、トークイベントはね、はい、両馬さんがねメインなんですよ。
いや、そんなことないですよ。
両馬さん
何でも僕をこう押そうとして、何でも僕を押そうとして。
というのはね、両馬さんってね、
はい、
有名な楽勝の落語家の息子さんなんですよ。
あ、そうなんですか。
びっくりするやんか。
はい、まあ、お父様がね、
父親勝田氏。
顔がそっくりでしょ。いや坊主にしろよ。
いや、まあ、聞いてある人分かりはれへんじゃないですか。
見てる
や
ろ。
あ、そうだね。まあ、僕はどういう髪型してるかは明日ね、あの見に来ていただくのもよし。
あ、いいですよ。
今ね、
明日あの100人入ったら坊主にしますから。
いいんです、100でいいんですか、これ。
こういう時僕キャリアしてやから、いやいやとは言えないんですよ。この世界、芸人の世界ですから。あ
の坊主のね。
なので、あの99人来てください。それならそれなら
あと1人、
それなら99人来て。
坊主の面をかぶります。これはあの純駆動さんの上にあるダイソーで買います。
整ってますね、施設として。坊主になる施設は整ってますね。
素晴らしい。はい。
では、改めてでは、イベントの内容、個人のイベント内容の方からお伺いしてもよろしいですか。
はい。両場さんの方から説明させていただきます。
はい、お願いします。
はい、明日ですね、5時から、まあ、そのトークイベント。
これはね、言うときますよ。はい、無料です。
お、
無料なんですよ。すごいでしょ。
大丈夫なんですか、いろんな経費がかかる。
これはですね、あの100人集めるための、まあ、巻き絵ですね。とう
師匠、さっきからなんかやらしいことばっかり言うとありますね。
じゃあ、豪華な巻き絵を用意していただいて、
そこで我々の頑張りがあれば、
はい、
その後の落語会見に行こうかっていうふうになるわけですよ。
なるほどですね。
はい、でそれが、5時から、
5時から、
その落語会の出演者で、やらせていただくと。
はい、これはですね、まあ、落語の現在、過去、未来、これからやっぱ沖縄で落語を聞いていただくためにね、どうすればいいのかなとか、あと、まあ、両馬さんのお父さんの話も、ひょっとしたら、機嫌が良ければですよ、ベラベラと喋ってくれると思いますよ。
プレッシャーかけてはりますわ。はい、もう全然喋らさせていただきますし。
これなかなかね、聞けないですよ。一冊本書けるんじゃないですか。本当に本当に、
まあ、いろいろなこともございます。
で、場所は純駆動さん。
純駆動さんです。
はい、
はい、
でその後19時からの落語会も
純駆動さんです。
はい、
言っておきますよ、
はい、
トークイベントは無料です。
はい、まずはこちらにお試し。
そうですよ。
巻き絵、こんな豪華な巻き絵いただいていいのかしらと思いますけど。
いや、もうこれはね、本当に師匠が来れない分、はい、僕も頑張って喋りますよ。
そうそう、金太郎師匠のトーク聞けるのはなかなかないですよ。
そうです、僕裏方ですから、裏方の人間の話が聞けるんですよ。
それこれで面白い。で、あとは上方落語協会の会長。
会長ですよ。
すごい目玉が。
いや、沖縄の方はそんなに興味がないかもしれませんけど、協会の話とかはね。
そうですね。
これなかなか季節して那覇で開催される。
大阪でもこういうことをやったことないですから。
あ、そうなんですね。
陣地さんは、陣地師匠は、はい、笑福亭二鶴師匠の一番弟子です。
はい。はい、そうですね。
はい、福亭
二鶴師匠の爆笑ですよ、
はい、うん、そうですよね、はい、
すごいですよ、うん、うちの師匠言ってましたよ、ナンバー花月がね揺れたというか
伝説の
伝説ですよ、
お笑いの本場の場所が揺れちゃった
、ボンカレーですよ
すごいですね、
いそういったもう貴重なお話が伺えるという落語会も7時から純駆動に行って、こちらも場所イベント会場は一緒ですよね、
一緒ですね、ちょっと会が違うんですけれども、はい、一応純駆動で、両方ともやらせていただきます、
純駆動さんに集まっていただければ、
はい、そうです、
分かっていただけると、
なんか聞いたらあるでしょ、沖縄の人って前売り券買わないんでしょ、
あー、よくご存知で、うん、
なかなか沖縄の人はギリギリまでちょっと迷う傾向にあるのかなと思うんです
けど、前回うちの師匠がね教えていただいた時はね、はい、雨が降ったんですよ、
はい、あ、雨、はい、
雨降ったら来ないでしょ
明日の天気はどうなんでしょうね
雨降ったらね、こちら沖縄の方はねやめとこかっていう話されるんです
気まぐれな人なんか多いのかな、いやもう皆さん雨降っても風吹いてもねぜひ来ていただきたいんですけど、うん、じゃあこちらはチケットの買い方としてはどうな
る、チケットは純駆動さんで売ってます、
純駆動さんの
方で、ただちょっと早めに来ていただいてね、はい、その時に買っていただくのもいいと思います、はい、ただやっぱりコロナ対応なので、はい、1話の限定100名なので、はい、できたら、まあ、チケット買っていただいたらありがたいかなと思って、
そうですね、前もって
今ね聞いたら65枚売れてるらしい
です、はい、おお、じゃあもう残り少ない、
あと35枚、
はい、
あ、じゃあお急ぎいただいて早めに、
うん、まあ、100名過ぎてもね、まあ、ちょっとぐらいやったらなんとかしますけどね
もちろんコロナ対策などもしてい
ただいて、一応1000円ですよ、それでも
安い
やらしい話がもうね、
でもこう19時からにはなるんですけども、チケット残り少ないということで、皆さんにはぜひ早めに来ていただいて、
よろしくお願いいたします、
チケットもゲットしてなるべくね皆さんも座りたいと思うんで、
そうですね、
場所も確保してゆっくり見ていただいて、なんか100名超えてもちょろっとは、
いやちょっとぐらいならね、
もしかしたら
体育座りですけど、
あ、もう場所確保おのおの確保していただいて、
体育座りですよあとね、ただでね、はい、聞こう思ったらね、横で耳にこう当てたら聞けますから
ただでそのやらしい情報はお伝えしなくていいですやっちゃう人いるから本
当に、裏の裏まで言うとあれだ
パーティーしておくよ
はい、というわけで皆さんぜひ、ご観覧いただきたいと思います。で改めて、明日ですね、11月3日火曜日の夕方5時から、トークイベントから始まりますので、こちらのトークイベント無料でございますので、
はい、
ぜひ続けて7時のこのイベントまで見ていただきたいと思います、
はい、
では、最後になってしまうんですけども、ぜひ沖縄の皆さんにですね、聞いていただいている皆さんに何か、一言や明日への意気込みなどございましたらお伝えいただきたいと思うんですけども、
はい、やっぱり沖縄にね、はい、こう落語を聞いていただける方がちょっとでも増えたらいいなと思ってますんで、ぜひ皆さんね、この機会に落語を見ていただいて、そしてまた来年、このコロナがちょっと収まれば、うまんちゅう落語祭りというのもね、はい、商店街で開催していただけると思いますので、またぜひ来年お楽しみになってください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今回はコロナで人数制限もあるということなんですけども、来年に向けてもまたねイベント盛り上げていきたいので、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、ですね、私この間、まあ、大阪で今落語やってるんですけど、東京で落語をやらせていただく機会があって、その時に前座で出ていただいた東京の落語家さん女性の方なんですけども、本名川光愛さん。
あ、はい、
知ってる。
私お仕事何回か一緒に、
友達、
友達おしゃべりは
明日呼んでや、
東京に住んでありますよ。
愛ちゃんさんは今東京で活動されてますからね。
そうなんです。もともと沖縄でタレント活動とかいろいろされてた方が、今は話し家さんになってて、
そうですよね、
金言亭安寿という名前でやられてて、でこの間一緒に会やらせていただいて、
はいはい、
ほんでいや今度沖縄なんですねってなって、ほんで僕今度那覇行くんですよ言ったら、沖縄の皆さんによろしくということ、那覇の皆さんによろしくということでございます。
じゃあ来年うまんちゅう落語祭り出てもらおうよ。
あ、そうですよね。
ぜひぜひぜひ、
出てもらおう。
沖縄でも人気の方だったので
、安寿さんね、安寿さんと桂楽ちんさんと呼んでもらおう。
あ、いいですね。
すごいな。
もうこの辺で固めましょう。
おがめえら、おがめえら。
皆さん覚えといて、忘れないよ、師匠なんか忘れないように、うん、ずっと言い続けないと。じゃあぜひ皆さん明日のイベントもよろしくお願いします、はい、というわけで本日はゲストにお越しいただきました落語家の桂金太郎さん、そして桂良吾さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
待ってます。 78.0 FM Naha Your radio station. Okinawa.
やっております月曜オリジンアワーを置いては鈴川さきとさきと
鈴です。
よろしくお願いします。
お願いします。
先ほどゲストに来ていただきましたけれども、イベント改めて詳細、はいはい、お伝えさせていただきます。
お願いします。
明日ですね、11月3日火曜日祝日ですね、はい、夕方5時から純九通りで桂良馬さん、桂金太郎さん、そして笑福亭陣地さんのトークイベント、なんと無料で開催いたします、
はい。
でですね、こちら無料のイベント後にですね、落語会ということで19時から純九堂にて落語のイベントを開催いたします。こちらチケット1000円でございまして、はい、めちゃくちゃ格安ですし、ね、うん、本当に沖縄では見られない方しかいらっしゃらないので、あの皆さんぜひ、
ぜひ
遊びに来ていただいて、いろんなお話も聞けると思いますので、うん、ぜひよろしくお願いいたします。早めにね、チケット残りわずかということですので、はい、ぜひ6時半とかに行ったら、あ、間に合うかな、
ちょっと早めに、ね、
早めに行ってみてください、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
というわけでメッセージいきましょうか、はい、こっちちょっと待ってよ、サーキーは内地行かないでよって来てるんだっけ、なんで
どういうこと
多分愛ちゃんさんが内地で活動されるっていうこと聞いたからなのかな。ねえ、どうする私内地で、よくわからん仕事になったら
置いていかないで私も
行くときはお前も一緒に、知らない、よくわからん仕事やろうな。
ちょ怖い怖い
、鈴川さんけど皆さん、男に走ったのおちんさん、全身タイツの大城くまさん、お疲れ様です。キューグしかしの俺、略してキューグしかしの俺です。
ありがとうございます。
大変お久しぶりです、はい、久しぶりですね確かに、うん、メッセージでは、さてかなり意外かもしれませんが、キューグシカワシは一足お先に先っぽが乾燥しています、うん、ニリー。さて下っぽい話はこのくらいにして、
はい、
あ、サーキー誕生日おめでとう、うん、夜は満足しましたか。いや普通にご飯食べに行きましたけど一応は、うん、さて先週マリオットリゾート沖縄というところにランチに行きました、うん、かなり意外かもしれませんが食べる方のランチです、うん、いやお前全然つもり、ところでサーキーは、俺さんは低所得者なのになぜリゾートホテルでランチを食べられたんだと思ったと思いますが、そんな失礼なこと思わねえ私は。実は某 FM 小座でやってるヤッコベイビーのマイタイムというラジオでチケットが当たったのです。
お
お、ヤッコベイビー、ところでヤッコベイビーってあのごやっちさんの奥様です。そうですよね。
おお、
ごやっちさんの奥さん、はいはいはい、ヤッコベイビーさん、声のお仕事もされてますよね、
うんうんうんうん、
毎週水曜日お昼12時から1時間ラジオをやっているのでツイキャスにコメントしてくださいね。国保からのお願いです。あら、国からのお願いだったら断れないわちなみにスーズ、
はい、
僕は夜のあれはもう1時間どころか5分も持ちません、
うん、
ところで約2ヶ月ぶりにメールをしたのですが、スーズのリアクションが気になります、うん、いや気になります。いつものように俺のメールを聞きながらスマホをいじっているんでしょうねにり。でもスーズいつもありがとうね。さて前置きはこのくらいにして、ところでみな今日は皆さんと同様朝から仕事をしています。そして明日の朝まで仕事です。長っ。今日の夜、あ、朝から明日の朝まで丸一日ってこと。皆さんうちの会社ブラックだよなと思うところを教えてください一人9個くらいでお願いしますめっちゃ想定してる数多いやさて今休憩時間なので久しぶりにツイキャスに参加しています、
うん、
約2ヶ月ぶりの参加です、さっき浮船のラジオの途中にお風呂に入っていました聞いてましたよ、お風呂入ってましたってもちろん下半身を重点的に洗いました。スーズーは髪以外にどこを重点的に洗いますか、うん、セクハラやめろ ちなみに僕は下半身です。さてちょっとだけメールが長くなったのでこの辺で。スーズー、
はい、
ヘイヘイヘイ、
ヘイヘイヘイ。
PS、さーき、鬼滅の刃で泣けなくても大丈夫。とにかくツイキャスではマスクしてね。誕生日おめでとう。旧具司会者の俺でした。かっこエビチャーハンといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
俺さん、すごいね。いろんなの聞いてますね。
ねえ。
いや、でも、あの、こういうランチ券が当たることもあるから、うん、マジでラジオは聞いてた方がいいと思う。ま
あ、結構あるもんね。プレゼントみたいなのね。
そうそうそうそうそう。結構ある。
うん、
いろんなラジオを聞いてさ普通に生活できると思うわけ、
うん、
なんかランチ券もらったりとか、
はいはいはい、
あとなんだろう分からん場所によって世間もらえるところもあるかもしれないしさ、
うんうん、
マジでラジオは聞いてて損はない。
確かに。しかもねなんかみんな当たりましたっていう人意外といっぱいあるもんね。
おいおいおい、
よく見るもんね。
あとなんだろうな、こう言ってあれだけど番組によってはまず欲しいですっていう人少なかったりするから私たちもそうなんだけど、
はいはい、
私たちの番組結構狙えねえよ本当に。
あ
でもありがたいことに、
うん、
前さレシピ本出した時結構メール来たわけさ、
うん、あ来たね、
びっくりんこ本当に、
うん、
だからあのさあの今日来て来てんのも分かる見える。あ
そうだ、
これ
見えてる、
ウトゥルサヨって書いてるパーカーなんだけどこれ私が作ったパーカーなのよ、
うん、
だからなんか
先週言ってたやつね。
なんかプレゼントこれもさしたいなって思ってんだけど、
うん、
だからこれさ作るの結構お金かかんだよね。
ね、なんかあのこのパーカー自体が結構いい生地なんだよね。
いい生地なんだよ。
上等なパーカーだった。
普通に冬を越せるパーカーだわけさ、
うんうん、
裏地もホコホコし、
ほんと
裏地これなんていうの、ホコホコ
モコモコ
モコモコモコモコしてるやつで、分厚いやつ、裏あ裏肝っていうの、
あ裏肝、
裏肝、そうそうそうそうそう、春さんありがとう、さすが裏肝で、ね、あったかい生地なので普通に着れるというか、うん、私服としてもいいんじゃないかな、裏付けて可愛いし、うん、
かなり
プレゼントしたいところだけど、これはちょっとねあの発注するのお金かかるから、
うん、
どうにかして売ろうかなって考えてる。
これはねなんか欲しい人は買ってくださいっていう、ね、
どうにかして売ろうかなと思ってるんでそのさお願いします、
お願いします。
ちょっといろんな今種類考えてる。
お
あ、お前のデザインもさ、まず私が考えたデザインのウトゥルサヨと、
はいはい、
チキってる、
うん、
まあ、チキってるビビってるっていう意味で、ね、若者の言葉かな。でスーズが考えたのがモアイキンヌスルーと、う
ん、はいはい、
あ何だったかな、ぬいちょうがや、
ぬいちょうがや、
ろくでもないデザインだな
これ
4種類一応考えてる。
あれよね、帽子ついてないなんていうの、パーカーじゃなくてトレーナーみたいな、
スーツが考えたモアイキンヌスルーとぬいちょうがやは、うん、あのスウェットのやつね、
うん、うん、ね選べるからね。
だから今どうにか大量生産安くする方法ないかなって調べてます。
お
ー、とりあえず自分で作ってきてみて、この具合、生地の具合とか見てみようかなと思って、う
ん
う
ん、あいいですね、
うん、絶対オリジンコーポレーションにこういった相談書も作ってくれないからもう自分でお金儲けする時代なんですよ今
なるほどね。
あスーズ、
はい、
スーズが来た後で売ってって書いてるわけさ。
あ
5000円でお願いしますってこと、お前が来たら5000円の価値が出るってことか
いやいや
来てますよ、
いやいや1万円にしろ、そこ
匂いつけますよ匂い、5000円でいいですか、逆に
1万円にしろそこは
ちなみに原価4000円なお前の価値1000円いやだからもうなんかね本当にこういう服でさ、
うん、
もしかしたら、
うん、
女子高生とかにバズっちゃったらさ、
あはいはいはい、ちょっとね教室内で広まって、
そうそうそう、
学校に広まってみたいな。
そうだって可愛くない、女子高生がピンクのパーカーでチキってるって書いてるの着てたら、
あ可愛い、
普通に可愛いと思うわけ、
うん、
だからなんとかして、だからさっき今 SNS で結構これ着て写真撮ってるわけ。
あーいいね、宣伝宣伝
宣伝宣伝、ただ私のフォロワーはあんま女子高生いないわけ
残念なことに
残念なことにいないんで、まだちょっと広まってないですかね。
あ、
な
今からですね、
うん、うん、スーズが来た後にレンタルでもいいですちゃんと1日来たやつねサーキーじゃダメ安くするよ
安いよ、
オプションにしようかな、スーズの匂い付きいくら、サーキーの匂い付きいくらみたいなでもやだな、これで購入数で差が出たら嫌だ
な、だからよ
だから ね。なんか今年はいろんなもの作って、私本当に心からさ、うん、なんか儲けたいんだろうなっていうのを自分でも引くぐらい思ってるんでで
もそういうもう年頃ですからね、うん、私たちもそろそろ、そろそろよ。
さっきなんでこんなにこのなんだろう、物作る欲とかお金を儲けた欲が強くなってきてるのかなと思ったら、うん、だんだん死に向かって準備してきてるのかな。
ちょっと早さよ死について考えるのが早い
にしてスーツに着せてアップしたらいいのに。あ、これは考えてます。
あ、またね、まだ届いてないもんね
今から。あ、届いてる届いてる。
あ、そうなんだ。
届いてるからスーツに着せて、なんかインスタ映えしそうなところで写真撮って、
あ、いいいいいい、
ばらまこうかな SNS にさっき文字で買うぞって。文字ですか。
ええー。
一応これ紫のパーカーは、うん、私着てるの L なんですけど、うん、全然男の人でも着れると思う。
うんうんうん、
なんだろ、 XL までサイズあるんで。
あ、そうなんだ。結構じゃあサイズも豊富だね。そうそうそう、 S からあるもんね。
で、あの買うって言ってくれる方とってもありがたい。あの、うん、だから今どうにかして、うん、売るにしても安くで売りたいから、安く売る方法ないかなって模索中です、ね、儲けたいと思う気持ちは大事だよ
まあ大事ですからね、このチャリンチャリンもね
大好きお金の音、本当にアラームにしたいぐらい
チャリンチャリンチャリン
動き良さそう、
すぐ起きる
すごいでも目の前にない小銭でも失望するでしょお金の音は聞こえたのに目の前にないんでしょ
虚しくなるかな。
毎朝そうなるのちょっときついかもなだからね、どうにか安い金額でってね、うん、思ってますんで、園さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、さあ、つとむです。
はい、
先週ハロウィンは仮装とかなんかしましたか。うん、テレビを見ると今年は少ないとはいえ、仮装して深夜まで歩いたり迷惑行為をする人がいますね。うん、外国人から日本のハロウィンを見て羨ましいって。あ、羨ましいんだ。大人になっても仮装して楽しめるからって、うん、本場では子供たちしか仮装ができないから。あ、そうですよね、そもそも、
うん、
6年前くらいに日本人の大学生が仮装して外国の家の前でハッピーハロウィンと言ってふざけたらライフで殺されたらしいからね。 ありましたね、そういった事件も。
怖い。
6年前になるか。日本は治安が非常にいいから仮装だらけでもそんな事件がないからねと、うん、そうなのよね。これは日本で起こった出来事じゃないんですよね、海外で起こったやつですよね。
そうなんだ、怖。
留学生が確かっていう。そう、うん、本来は、うん、なんだろう、子供たちが参加するようなイベントだけど、うん、なんでか、まあ、形変わって日本ではもう仮装してパーティーをする日ってなっちゃったから
ね。
だから一応今なんでだ、今年も一応やりましたけど、さっき。
ああ、本当？
写真見ました、ツイッターに。
あ、見てない。
あのメンヘラのコスプレした
メンヘラ？
メンヘラ。あ、でも見たらすぐ分かると思うよ。
闇女みたいな。
うん、うん、そうそうそうそう、あの最近よくあるじゃないですか、地雷メイクってやつが。
うんうんうん。
ちょっと地雷メイクして写真撮ったんですけど。
地雷系女子みたいな。
地雷、これ完全にメンヘラじゃん。
本当だ。
メンヘラじゃん。
あ、いますね。
そうそうそう、メンヘラ。だいぶ加工してるけどね、これね。
あ、ちょっとね、こ、怒らせたら怖い感じの、
うん、自分傷つけるタイプのタイプあー、なるほど。ハロウィンの事件は、うん、織友さんが言ってるやつか。フリーズとプリーズを間違えたってやつか。フリーズ、ほら、動くなに聞こえた。だから相手も打った側もね、怖いってなっちゃったんだろうね。
うーん、怖いね。
そうだね。まあ、どんなイベントを楽しむにしてもちょっと切除とここでやっていいことなのかって調べてね、
うん、
やるのも大事です ね。
そ う、 ね、うん、
あ、そうだ、柴太郎か博士さんから
、はい、
あ、パタパタしててちょっと紹介できなかった。ありがとうございます、いただきます。
ありがとうございます。
あ、スーズが大好きな、
スーズが大好き
サーターのアンダーギーさんじゃないですか。
ありがとうございます。すごい、
スーズめっちゃ好きだよね、サーターアンダーギーね。
めっちゃ好き。しかも4種類も入ってる。
これはどこでですか。国際通りでですか、沖江通りでですかね。
すごい、あ、その辺で。
今目の前にいるんですけど、多分今コメントしてくれてる。あ、ごめんなさい、わざわざ書いてもらって。
美味しそう。
ちょっとじゃあせっかくなんで、
じゃあ召し上がってください。いただいていいですか。
これ何種類あるのかな、ま、
プレーンと黒糖とココナッツと黒ごまきな粉。でもやっぱプレーンかな。
こんなに種類あるのにプレーン行く
いつでも食べれそうなプレーン
やっぱり、あ、プレーンと黒糖、ん、
こんなちっちゃいと可愛くていいのかな、
ね、食べやすい大きさが。
サンシャイン通りの新しいお店、へー、
うーん、え、じゃあ黒糖にしよう。あ、これかな、黒糖ちょっと黒っぽいやつ。
あ、それじゃない、それじゃない、
いただきます。
召し上がり、
はい、
ひょっこりぽお願いね。
うん、案件をかかるが、
なんだった、なんだった安定の機械ですね、
うん、安定の硬いですねおいしい。
サーターアンダギー結構ね噛み応えがあるのよ。
ん、こ、ん、こ、黒糖、
黒糖じゃないの
なあ、
黒ごまきな粉の方か、黒糖か、
うん、やっぱ水分が持っていかれますね
あのみんなが食べたくなるような説明してもらっていいですかお前、
うん、うん、
あと普通にプレーンも食べたかったんだ相当プレーン手伸ばしてるけど、
うま
っ。あー、あ、
食べていい、
うん、どうぞどうぞ。スーズ本当に本当にサーターアンダギー好きだからね。
うん、
家でも作る、
うーん、たまん、
すごいな。
でもめっちゃ久しぶりに食べた
サーターアンダギー時代、
うんうん、
なかなか食べる機会ないよね、
うん、
実家とかではたまにでしたけど。
でもうまい、なんかいいぐらいのサイズ。
あ、そう、わかる、
わかる、
めっちゃわかる。
なんかめっちゃでっかいやつがあるじゃん。
あのでっかいやつもテンション上がるんだけど、うん、私、うんうん、一気に食べないから、
そうそうそうそうそうそう、
大概ティッシュにくるんで置いとくわけよこれぐらいのサイズがちょうどいい、マジで。
まあ、
ゴルフボールぐらいの大きさって言ったらわかりやすいかな、うん、これぐらいのサイズが絶対い
い、うん、
ありがとうございます。私は後でゆっくりいただこうかな、時間もないので、
うん、
ありがとうございます。
はい、
あとはちょっとまた告知になっちゃうんですけど、
はい、
ラジオトーク、
うん、
ラジオトークっていうアプリで鈴川サーキット、月曜日の生放送の前にラジオ投稿してるんで、これも同時に聞いていただきたいのと、
はい、
あと最近ですね、オリオンビールさん、
うん、
が出されている YouTube チャンネルに私たちも出させていただきました、
は
い、
うん、
昨日アップされたんだけど、うん、結構さ面白かった。
あ、ね、すずも見ました。
普通にさっきがテンション上がってた
このっていう本当にさっきのノームスピード
よオリオンビール、オリオン麦職人を飲みながら美味しいおつまみを出してくれるお店に行くっていう仕事なんですけど、
うん、
もう最高だったな、マジで。
もう最高のね、
ビールはうまいわ、つまみはうまいわ、
うまいわ
店長さん面白い人いるわ、かっこいい人いるわでさ
そうだね、
普通に楽しんでた私、
もう私もなんか遊びに行ったみたいな、ちょっと感覚だから
仕事の感覚じゃなかったからお前と一緒に普通にビール飲みながら喋ってるさ、ちょっと恥ずかしかったもん、
ちょっと恥ずか、2人でね居酒屋来たみたいな、
来たみたいな感じだったちょっと恥ずかしかった。なんか
でもなんかカメラの向こうにすごい人がいっぱいいたから、
スタッフさんとかね、
いい緊張感もあったね、
うん、見られなかなかないもんね、見られながら
そうそうそう、
相方と一緒に飲むってことはね、
うん、
もう YouTube チャンネルアップされてますので、はい、私の SNS にリツイートしてるんでぜひよろしくお願いします。
お願いします。
でコメント多かったりとか、うん、グッド評価多かったりしたらもしかしたらまた呼ばれるかもしれないから、
やりたいやりたいやりたい、
本当お願いよ、
お願いします。
私マジね飲む芸人になりたいんだ飲む芸人ってなんだろうってあれだけどぜひよろしくお願いします、
はい、
ではまた来週の月曜日お会いしましょう。織友さんありがとうございます、はい、お相手は鈴川サーキットサーキーと
スーズーでした。
また来週の月曜日、バイバイ
バイバイ。